聖書をお読みいたします。エレミヤ書16章の14節から18節までです。見よ、このような日が来ると主は言われる。人々はもう、イスラエルの人々をエジプトから導き上られた主は生きておられると言わず、イスラエルの子らを北の国、彼らが追いやられた国々から導き上られた主は生きておられるというようになる。私は彼らを私がその先祖に与えた土地に帰らせる。見よ、私は多くの漁師を使わして彼らを釣り上げさせると主は言われる。その後、私は多くの狩人を使わして、すべての山、すべての丘、岩の裂け目から彼らを駆り出させる。私の目は彼らのすべての道に注がれている。彼らは私の前から身を隠すこともできず、その悪を私の目から隠すこともできない。まず私は彼らの罪と悪を2倍にして報いる。彼らが私の血を憎むべき者の死体で汚し、私の信用を忌むべきもので満たしたからだ。本日は人間関係のしがらみ、縛りを断ち切って神様を中心とした生活を送りましょうというお話です。私たち現代に生きている中で、人生の大きな疑問は、どうしてイエス様に従って生きているのにこんなひどい目に遭うのですか。そういった理不尽なことについて神様は説明をしてもくださらないし、祈ってもすぐそれを取り除いてはくださらない。そういうところに私たちの大きな疑問は横たわっています。頑張って教会生活を続けているのに、家族が重い病気にかかったり事故にあったり、また自分自身が仕事を失ったり、親は毎日聖書を読んでお祈りを捧げているのに、子供が勉強を頑張った末に受けた志望校に不合格になったり、どうしてなのですか。問うても神様は答えをくださいません。沈黙だけが続くということが起こります。そんな日常を送る私たちにとって、エレミヤ書の16章14節15節は希望の言葉となっています。エレミヤが伝えたこの御言葉は、その直後にユダ王国が滅亡して民族が外国に連れ去られる、バビロン捕囚という世界史的な大事件が起こるのを前提として語られた御言葉です。これから国が滅亡する、外国に連れ去られる、その後にこういうことが起こるんだよということを神様はおっしゃっています。見よ、このような日が来ると主は言われる。人々はもう、イスラエルの人々をエジプトから導き上られた主は生きておられると言わず、イスラエルの子らを北の国、彼らが追いやられた国々から導き上られた主は生きておられるというようになる。私は彼らを私がその先祖に与えた土地に帰らせる。イスラエルの人たちはエジプトを出て、自分たちが奴隷だった国から解放されて、この土地にやってきたわけですけれども、エジプトから導き上られた主は生きておられるとはもう言わない。そうでなくて、北の国から導き上られた主は生きておられるというようになる。 連れ去られていく外国というのは東の方のバビロニアなんですけれども、東から直接あのパレスチナの地に行くということは非常な困難が伴いますので、まずバビロニアから北の方に逃れて、それで南に下ってくるというルートを彼らは取りました。連れ去られる前から、連れ去られた後、こんなふうなことが起こる、必ず君たちの国を回復させると神様は約束してくださっています。そもそも神様は宇宙全体をご支配なさっている方です。そしてそのご支配の力を 100% 発揮されてしまったら、私たちは神様の単なるロボットのようになってしまいます。で、神様は私たちを愛してくださってますので、ロボットにはなさいませんでした。私たち人間にある程度の自由を与え、また人間だけでなくて悪い霊に対してもある程度の自由を与え、自分たちが自分の人生を決められるようになる、自分の行動を人間がまた悪い霊も決められるようにしてくださいました。しかし私たち人間もまた悪い霊もその自由を悪用して、神様が望まないことを常に行う、そういうものになってしまいました。悪に走って滅びゆく私たち人間を神様は憐れんで、その中から一人の人を選んでご自身に従うものとされました。それが創世記12章に登場するアブラハムという人物です。そしてそこから生まれてきた子孫たちがイスラエルの民族に成長していきました。今から約3500年前、エジプトの奴隷だったイスラエルの民族は神様の力によってエジプトから解放され、乾いた葦の海の海底を歩いてエジプト軍を逃れて、あれの後の40年を経てやっとパレスチナの地にたどり着くことができました。父と蜜の流れる約束の地に彼らはたどり着いたのでした。その北側に住んでいた人たち、十部族をだいたいイスラエルの人たちと呼んでいます。南側に住んでいたのはユダ族とベニヤ民族です。エレミヤ書の100年ぐらい前に、北の十部族はもうすでにアッシリアという帝国に潰されてしまっていますので、残っているのはユダ族、そして少数のベニヤ民族だけでした。しかし残された彼らも神様に背くということを続けたために、神様は今度は新バビロニア王国というところがエルサレムを包囲して、この国の都を叩き潰すということを神様は許されてしまいました。何ヶ月もの間町を包囲されて、町の中の人たちはパンがなくなり、水がなくなり、食べ物も飲み物もない、そういう中でかろうじて残っていた水を用いて、赤ちゃん大好きだったお母様は自分の赤ちゃんを煮て食べてしまいました。エレミヤが記した哀歌にそのことが、その嘆きが残されております。私たちの人生は困難苦難の連続によって彩られています。しかし神はそんなふうにしてまで滅んでしまったユダの王国を見捨てることがなくて、70年を経てこの エルサレムの町に連れ帰ってくださいました。70年の懲らしめの後に神様は再び繁栄を回復してくださったのでした。私たちも苦しむときに、この苦しみって何のためにあるんですか、いつ終わるんですか、神様に食ってかかると思います。なんでなんですかと言っても、神様はほとんどの場合は理由を教えてはくださいません。その代わりに神様がおっしゃるのは、私を信頼しなさい、その一言です。実は神様は、私たちが順風満帆で楽な生活を送るというのをあまり好まれません。ただ楽しいだけの毎日の中で私たちは成長しないからです。神様は私たちが苦しんででも常に神様を求めて、神様の助けを求めて成熟するということを望んでいらっしゃいます。しかし、先ほどエレミア書をお読みしました通りに、繁栄を回復する約束の直後に、今度はユダ族に対する徹底した災いの予告が告げられています。16節以降です。見よ、私は多くの漁師を使わして彼らを釣り上げさせると主は言われる。その後、私は多くの狩人を使わして、すべての山、すべての丘、岩の裂け目から彼らを駆り出させる。私の目は彼らのすべての道に注がれている。彼らは私の前から身を隠すこともできず、その悪を私の目から隠すこともできない。まず私は彼らの罪と悪を2倍にして報いる。彼らが私の地を憎むべき者の死体で汚し、私の修行を忌むべきもので満たしたからだ。神様はご自身で選ばれたイスラエルの民を約束の地に連れて行って、そこで神様の国を作らせよう、神様の法が実行され、神様の秩序が実現する、そういう国を作らせようと思って連れてきたんですけれども、こともあろうにユダの人たちは神様に背いて、神から離れて、自分たちの知恵、自分たちのやりたいこと、自分たちの夢を追いかけてしまいました。神の支配から離脱した民はただ彷徨うだけでした。結果できたのが、神中心の国ではなくて人間中心の国でした。人間中心、ヒューマンセントリック、聞くとなんとなく良さそうだと思いますけれども、実際に出来上がったのはヤクザのような社会です。大概の発展途上国では、今でもそうだと思いますけれども、ごく一部の人たちだけが羽を伸ばして愉快に楽しく過ごす社会になっています。他の大部分の人たちはがんじがらめの人間関係の中で萎縮して、肩身の狭い辛い思いをしながら毎日を送っています。そこには集団はありますけれども、個人の顔がなかなか見えてこない。例外的に顔が見えるというのはトップだけの話です。日本史で言えば邪馬台国の卑弥呼、誰でも知っていると思いますけれども、それ以外の人たちの顔は一切私たちには見えてこないのです。現代の社会で言えば、例えば自由民主党、安倍晋三、岸田総理大臣、そういう人たちの顔は見えてきますけれども、名もない自民党の党員まで私たちには見えてこないわけです。人間中心の集団の中には同調圧力と呼べるものが強く働きます。2年前、2020年の3月ですけれども、 イギリスやフランスに旅行して帰ってきた学生3人が、まさか自分たちがコロナウイルスに感染しているとも知らずに、大学のサークル、ゼミの仲間と懇親会を持っていました。100人弱の人たちがコロナに感染しました。京都産業大学の話です。その学校の学生はアルバイト先に、君たちその大学だから出てこなくていいよと言われ、また就職活動でもなるべく近づいてこないでほしい、そういうふうに言われました。また別の話ですけれども、三重県で一番初めにコロナウイルスに感染した人は、家が特定されて石を投げられてガラスが割れて、家には落書きまでされたそうです。それを県知事が諌めたそうです。これが人間中心のしがらみの社会の現実です。そこには3つの原理原則があるというふうに、ヨーロッパの中世の研究の専門家である阿部金也先生がおっしゃっています。3つの原理原則、1つ目は同じ空気を吸って共に時間を過ごすことを大切にする。同じ空気を吸って共に時間を過ごす。先週も申し上げましたけれども、サラリーマン社会、仕事は自分は終わったんだけれども先輩の仕事が続いていると6時7時になっても家に帰れない。また昼間の会議も何が決まるでもなく、ずるずると長い話し合いが続いて、その場の空気を共有すること、気持ちをなんとなく通じ合わせることが大事になる。次に2つ目の原理原則、それは物のやり取りが上下関係に強く影響するという原則です。人間中心の集団の中には、そもそもお互いをランク付けするという序列化の力が働きます。そのランク付けの中で、自分がもし強い立場になりたいと願うのであれば、上に行きたいと思うのであれば、周りの人たちに何かものをプレゼントするというのが良い作戦になります。なんやかんや理由をつけてプレゼントをします。それが半ば制度化されているのは、私たちの国にあるお中元とかお歳暮、もしくはクリスマスのプレゼントというものもあるし、それがかなり薄まったものであれば年賀状というのがあります。ヨーロッパにもクリスマスカードのやり取りというものが薄まった形で残っています。他人に何かお世話になりますと、心理的に借りができたというふうに感じるものです。何かお返しして差し上げなければという気持ちが湧き上がってきます。それでお世話になった方々に定期的に贈り物をするというやり取りの習慣、互助関係が生まれます。で、受け取った方はどうするかというと、もらったままでは自分には借りができてしまうということで、すかさずもらった人はお返しをするということで、バランスを取ろうとします。こうして贈り物のやり取りがいわば永遠に続くということが社会で起こっています。そして最後に、人間中心集団の原理原則3つ目は、徴用の序、言い換えれば年功序列です。単に年上の方々、年配の方々を大切にするというだけの話ではありません。微妙な人間関係、微妙な上下関係を受け止めながら、私たちは人間関係を作っていかなければならないわけです。初対面の相手にはやっぱり年齢を聞いておかないと、敬語をどんなふうに使ったらいいのかわからない、そういう社会で私たちは生活をしています。で、こういう人間関係の集団では非常に疲れるという結果を招きます。周りに常に配慮していなければ粗相があったということになって 最悪集団リンチに遭うとか村八分になるということが起こります。気が抜けない感情労働というのが仕事だけでなくて近所生活、どっかの団体に所属したらそちらの団体の中で感情労働が続きます。自らの個性を押し殺してやりたいことを我慢して、気持ちは違うんだけど相手に合わせる、集団の中の偉い人に合わせる、そういう建前で生きていくことになります。個人の顔が見えず、どこの集団に属しているのかというのが大事にされる社会です。戦後であれば背広姿に、三菱の3ダイヤモンドが光っていれば尊敬される、そういう時代もありました。個々人の良いところを褒めるということはあんまりしなくて、悪いところとか周囲の人たちと違っているところというのを徹底的に追求するような、指摘するようなことが日常で起こっています。建前しか選択肢がない、そういう時に心を引き裂かれて傷ついてた人たちが引きこもりになってしまうんだ、そんなふうにシチリア出身のお医者さんフランチェスコさんは語っています。関東先生語っています。30代のイタリア人の医師で今慶応病院で仕事をされています。あるいは自殺するという方が出てきます。自らの居場所をどっかの集団で見出すことができない、社会の中で見出すことができないからです。常に他人の目線で自分を定期的に点検しなければならない。世間的な基準から見て幸せそう、かっこよさそう、お金持ちでありそう、そういうふうに見えれば勝ち組なんだけれども、もしそうでなければ負け組になってしまう、そのような人間関係が人間の心を蝕んで、ついには社会的な病魔にまでなっています。これが人間中心社会の慣れの果てです。で、このような集団では個々人が痛むというだけでなくて、対外的な他の集団との関係で力が発揮できないということにもなってしまいます。人間関係のしがらみ、縛りがあまりにもきついので、人は自由にものを考えられなくなってしまうということが起こります。諦めが先に立って現実を直視してそれを言葉にする力が衰えてしまうのです。人間関係を言葉にすると誰かを傷つけてしまう、それで言語化することもはばかられて客観視することもできない、こうして解決の糸口さえもつかめずに闇から闇へ問題は葬り去られていく、気づいたらいつも思考停止ということが起こってしまいます。現実を見据えて問題を分析し、何らかの解決案を見出すという習慣がそういう集団からは消えていくという話です。で、そんな集団にあっても愉快に過ごせる方々というのは、そういう集団で一番長く過ごしてきた方々、お金を使って周囲へプレゼントをし続けた方々、その集団でなされる行事、集まりに必ず出席して熱心に何らかの働きを行うことで一番集団のために時間を使ったような方々がだけが楽しく過ごすことができる、そういう社会になっていきます。近代のヨーロッパというのは独立した市民、自律的な市民ので作る社会だと言われています。その通りです。しかしそのようなヨーロッパにあっても800年も遡ると、実はそこには私たちの社会と似たようなしがらみの世間の人間関係に縛られる地域社会があったということを安倍先生は明らかにされています。世間に縛られる、 社会がヨーロッパにもあった。しかし全その全近代社会においてカトリック教会がしっかりと働いて、一人一人が神様を見るように、神様に相対しながら自分の罪、自分のドロドロとした心の中の現実を見つめるように、個々人がそれぞれの内面を見るように、そんなふうに働きかけたら神様と一対一の関係が出来上がって、それまであった人間関係のしがらみを跳ね飛ばすことができるようになってきた。そうです、それが阿部先生の発見です。自分は罪人である、そういう自己認識の前提から出発して、神様との関係の中で人生を立て上げていく、他人とのしがらみの中ではなくて神様との関係、そういう中で他方で成立した都市では自分の親の職業とは別の仕事に就くことができる、そういう中で個々人の自立というものがやっと18世紀に確立していった、そして現代に至っているということです。ヨハネ8章を見ると、真理はあなた方を自由にするって書かれてますけれども、それはイエス、主イエスの弟子になった人たちに対するイエス様の素晴らしいお約束の言葉で、それを自分のものにしたヨーロッパ人がたくさんいらっしゃって、それが北米に伝わって、それぞれの社会で市民社会が成立したということです。私たちが住んでいるこの社会、この集団というのは、そのレベルには程遠いものが実際にはあります。多くの人たちはごく一部の羽を伸ばしている人たちに遠慮しながら、細々と市民生活というか小さくなって萎縮して生活をしているに過ぎません。物をくれる人、集会行事に毎回出席して主導的な役割を担う人、同じ土地同じ集団に長くいる人、そういう方々は心地いいかもしれませんけれども、大部分の人たち、特に外国から入ってきた人たち、平均的な人でなくて規格外の人たちにとってはなかなか生きにくい社会になっています。このような社会を変える方法は、私たちが主イエスの弟子になってその教えを徹底的に行おうと志すことにあります。他に方法はありません。真理はあなた方を自由にする。もし私たちが自分たちの知恵、自分たちの力に頼るのであれば、自由にはならないということです。周りからのしがらみ、同調圧力、圧力を自力で跳ね返すことはできないのです。もしイエス様に付き従うのであれば、先ほどの3つの原則は大きく転換されます。集団の人たちと時を過ごすということが大事な社会から、私たちはイエス様、神様と時を過ごすということが大事な社会に変えていくことができます。物のやり取り、贈答儀礼を大事にする社会というのは、ルカ14章14節にある通り、天国で、お返しできない人はの祝福に対して物をあげたという祝福はですね、天国で神様からもらえることになるので、贈答儀礼にとらわれる必要がない、そういう社会になっていきます。そして3番目、徴用の序、年功序列ですけれども、ただ単に長くいた、ただ単に年を取っている人が偉くなる社会から、私たちがイエス様に付き従うときには、イエス様と時を長く過ごして御言葉の実行力が高まったかどうかで人が見られる、そういう社会に変わっていくことになります。私たちが自分の知恵に頼る限りにおいては、神様は 汚れた私たちの前に多くの漁師、多くの狩人を使わして私たちの罪悪を徹底的にあぶり出すことで私たちを懲らしめられるはずです。しかし、もし私たちがイエス様の知恵とイエス様の力によって生きるのであれば、そのような災いからも神様は私たちを必ず救い出してくださいます。見よ、このような日が来ると主は言われる。人々はもうイスラエルの人々をエジプトからの導き上られた主は生きておられると言わず、イスラエルの子らを北の国、彼らが追いやられた国々から導き上られた主は生きておられるというようになる。私は彼らを私がその先祖に与えた土地に帰らせる。神様は懲らしめの先に大きな祝福、繁栄を計画されているお方です。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。人間関係しがらみに巻かれて、平均的な標準的な個性の乏しい人間になるように、日々圧力が私たちを襲っています。しかし私たちはイエス様に付き従うことで同調圧力を跳ね返し、多くの人にとって住みやすい社会を作れると信じています。神様、どうぞ助けてください。この社会、この国がごく一部の人にとって、上級国民と言われる人たちだけにとって素晴らしい国になるのではなくて、社会の隅々にいらっしゃる立場の弱い方々、外国出身の方々、部落出身の方々、いろんなマイノリティの方々がイエス様から力を受けて自立してのびのびと生活できるような、そういう社会を作っていけますように、どうぞ助けてください。私たちが自分たちの知恵に生きるのでなくて、イエス様の教えに従う、あなたの知恵に生きるものに日々変えられますように、私たちをどうぞ整えてください。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。